皆様おはようございます。私は東京ホライズンチャペルの袴田です。今朝はローマ人への手紙の第一章一節から七節よりパウロの原動力というテーマでお話をさせていただきます。
ローマ人への手紙一章一節から七節。神の福音のために選び分けられ、使徒として召されたキリストイエスのしもべパウロ。この福音は神がその預言者たちを通して聖書において前から約束されたもので、御子に関することです。御子は肉によればダビデの子孫として生まれ、清い御霊によれば死者の中からの復活により、大能によって公に神の御子として示された方、私たちの主イエス・キリストです。このキリストによって、私たちは恵みと使徒の務めを受けました。それは皆のためにあらゆる国の人々の中に信仰の従順をもたらすためです。あなた方もそれらの人々の中にあって、イエス・キリストによって召された人々です。このパウロからローマにいるすべての神に愛されている人々、召された聖徒たちへ、私たちの父なる神と主イエス・キリストから恵みと平安があなた方の上にありますように。
一節を見ると、神の福音のために選び分けられ、使徒として召されたキリストイエスのしもべパウロという挨拶の言葉でこの手紙が始まっています。この挨拶の言葉を他のパウロの手紙と読み比べると、このような挨拶の言葉は一度も出てこないということに気がつくのですけれど、他の多くの手紙は神の御心によって選ばれ使徒となったパウロとこのように書かれています。ところが、このローマ人への手紙だけは、神の福音のためにと、福音という言葉で始まっており、そして二節を見ると、この福音はということで、なんと挨拶の途中であるにもかかわらず、福音についての説明が始まってしまっているんですね。ですから、いかにパウロがローマのクリスチャンたちに、福音について語りたいという強い情熱を持っていたのかということがここから伺えるわけであります。私たちはパウロの働きについてよく知っています。彼ほどパワフルに、そして多くの場所で伝道をし、また多くの人々に福音を述べ伝えて、そして彼ほど多くの教会を建てた人は他にいないと思います。おそらくこの新約時代において最も偉大なる働きをしたのがこのパウロという男であると、そう思いますけれど、ところが彼は実は体が弱い人でありました。まず目が悪かったということですけれど、これはパウロの手紙ということですけれど、実を言うと彼が自分で書いたものではありません。彼は目が悪かったので筆記者がいて、そして筆記者が代わりにこの手紙を書いたんですね。またガラテヤ人への手紙を読むと、ガラテヤのクリスチャンたちは自分たちの目をくり抜いてパウロ先生に差し出したいと、そこまでのことを思っていたとこう書かれています。パウロはそれほどに目が悪かったようですね。また多くの学者たちは、彼は見かけも悪かったであろうと。コリント人への手紙を読むと、パウロ先生は手紙では威厳があるけれど、でも実際に会ってみるとえらく弱々しいよねという大変失礼なことが書かれていますけれど、彼はセムシと言いましょうか、前かがみで極端な猫背であっただろうと そのように言われています。そしてそれだけではなくして、彼は肉体の棘と言われる病を持っていました。パウロはこれを去らせてくださいと3回も主に願いましたけれど、しかし主の答えは、私の恵みはあなたに十分であると、というのは私の力は弱さのうちに完全に現れるからであると、このように言われたということです。この肉体のトゲというのは、当時地中海に蔓延していたマラリアに彼は感染したであろうと言われていますけれど、まあある種のマラリアは一度治ったとしても再び周期的に熱が出て、そして一度発熱をするともう1週間も2週間も立ち上がることができないと、そういうものであったと言われています。ですからこのようにしてボロボロの体であったパウロが、第一次、第二次、第三次の伝道旅行に行き、そしてついにはローマに行き、いずれは地の果てであるスペインにまで行きたいと考えていたということですけれど、一体何がパウロにこのような意欲と言いましょうか、情熱や力ややる気を起こさせていたのでしょうか。それはやはり福音の力であると私は思います。パウロはキリストの愛が私に迫っていると、これは口語訳聖書の言葉ですけれど、キリストの愛が私に迫っているんだと言いました。ですからパウロが自分の力でやっているというよりも、キリストの愛がパウロに迫ってきて、そしてキリストの愛が彼を動かしていた。確かに弱さはありましたけれど、しかしキリストの愛によって彼のボロボロの体が動いていたんだということです。そして5節を見ると、このキリストによって私は恵みと使徒の務めを受けたんだとありますけれど、パウロはもともとは教会の迫害者でした。人殺しだったんですね。しかしそのパウロの全ての罪が許されて、彼は罪から解放された。イエス・キリストの十字架の福音によって、私の全ての罪が十字架に釘付けにされて、私は恵みをいただいたんだ、許しをいただいたんだ、そして今私が生きているのは、私を愛し私のためにご自身を捨ててくださった神の御子を信じる信仰によるのだと彼は言いましたけれど、この福音に対する感動、喜び、感謝というものが、このパウロの原動力となっていたと私はそう思います。そして7節を見ると、ローマにいるすべての神に愛されている人々へと書かれていますけれど、私たちクリスチャンは神様から愛されています。そしてそのことを私たちはよく知っているわけですよね。もう毎週のように礼拝の中で、あなたは神様から愛されていますという言葉を耳にしていると思います。しかし神が私たちを愛しているということを、果たして自分は本当に本当に理解しているのだろうかというのが、これが大きな質問であります。自分が愛されているということを私たちはどれほど分かっているんだろうか。私は神から愛されている、愛されている、無条件で私は愛されているんだ。確かに私には欠点があり、時に失敗があり、弱さがあるけれど、しかしそれらすべてをひっくるめて、神様が私を受け入れてくださっている。ありのままで自分は神から愛されているのだということを、一体どれだけの人が本当に実際的に体験的に理解しているでしょうか。 私自身も本当にそれがどれだけ分かっているのかということが自分自身に対する問いかけでありますけれど、パウロはそのことが本当に分かっていた人でした。ですから彼は神の愛から力を受けることができ、そしてこの福音に感動して、私はこの福音を全世界に伝えたいんだと、ボロボロの体であったにもかかわらず実にパワフルにこれだけの活躍を彼はすることができたわけですね。神様は私たちを愛してくださっています。そして私たちは本当に許されているのです。これは私たちクリスチャンにとって実に基本的なこと、誰でも知っていることでありますけれど、どうか今日もう一度このことに思いを巡らしてみましょう。神様から愛されているということに目を向けて、今日も一日歩んでいきたいと思います。アーメン。
希望のないこの地、主よ憐れんでください。苦しみと痛みの中に主よ共にいてください。主を知らない民に主よ恵みをください。変わらない愛は
男を知っていますか？小学校に9ヶ月しか通えず、2度の経営に失敗し、借金返済に17年、7回の選挙に落選、落選、落選。その彼の名はエイブラハム・リンカーン。韓国で50万部のベストセラーがついに日本語化。彼はいかにして挫折ばかりの人生を乗り越えたのか。主の言葉に従う謙遜なクリスチャンが国をも動かす。学校では教えてくれないリンカーンがここに。ホワイトハウスを祈りの家にした大統領リンカーン、小牧者出版より。